しよう。
どうしたルリー、胸の小ささで悩んでるのか。ならこのイルカ様が
成長中だもん。パンツラッシュ。
もんでやる。
そうじゃなくて、昨日先輩が綺麗な女の人と二人で歩いてるところ見ちゃったの。
あー、それは多分
な、悩むのやめやめ。見ちゃうのは下だけかもしれないからね。それじゃあ元気に番組スタート。
聞けよ人の話。
ルリーロリーネラジオ初めて物語。
ルリーロリーネラジオ初めて物語、パーソナリティ、そしてヒロイン水沢ルリ役、明坂さとみです。
明けましておめでとうございます。パーソナリティ、そしてヒロインの親友である茅野牛尾役、七瀬亜美です。
明けおめ明けおめ明けっぱなし、スケベ役、スケベ役アシスタントパーソナリティ鶴岡さとしです。
何かが取れましたね。
ちょっとどう、
何か抜けましたね。
しかもさ、桃色って書いてスケベって読むの。
ちょっと振り名まで振ってありますよ。
ありがとうございます。こんなこんな振って
もら
っ
ちゃって、その割に抜けてるのが
そういうことなの。
なんかもういいじゃないですか、スケベな役で。
もはやイルカでもないって感じ。ありですか。
いい、
いっちゃう。あ、このままいく。はい、じゃあスケベ役でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
開けましたね。
はい、もう今回2週間ぶりということですが。
あ、なるほど。
うわ、いきなり私年食いました。
おということは
二十歳になります。
おめでとうございます。
ありがたいんですかね。ありがとうございます。
で、そっか、誕生日迎えてたんだね。
はい、あっという間に年を食ってしまいましたよ。
まあそんな急に吹き込むようなこと言わない。元気に行きましょう。
元気に行きます。はい。
で、2週間空いたってことは、うんうん、今回聞いてて初めて人もいらっしゃるかもしれませんね。
はい、
ちょっと初めましていきますか。
はい、
せーの、
初めまして。
いきなり言われてもびっくりしますけどね。はい、まあその初めての人を説明しますと、
はい、
この番組はルリーロリーネを私たち3人が応援しちゃうぞという番組です。
はい、
小説、デジタルコミック、そしてこの番組にラジオドラマ、いっぱいやってますので皆さんついてきてくださいね。
よろしくお願いします。
はい、そんなわけで今回も元気にお届けするこの番組のお品書き、
はい、
はい、今回はラジオドラマルリーロリーネ海より深き夢の色第1話その2、コーナー叶えたいルリーロ思い、朗読ルリーロリーネ小説版おいしいところつまみ食い、ミニコーナー桃色イルカのルイル桃色イルカのルイル吐息の4つです。
はい、
はい
はい、よく言えました。
よく言えました。はい、はい、というわけでですね、まあ、朗読コーナーは小説がお手元にあるとより楽しめるかも
ね。
はい、ここで、ルリーロリンネの情報でございます。今回ご紹介するのはすでに皆さんご存知とは思いますが、デジタルコミックスルリーロリーネの新作になります。皆さん読んでますか。
どこら辺までなんだろう。僕、
新作って
新作となるとちょっと読んでないかもしれない。
そうですか。新作は第5話になるんですけど、
はい、
あの吉成敦史さんが直々に書き下ろしたコミック版のルリーロリーネ、第4話ではルリの前世の秘密を中心にソフトユリあり、
はい、
暴力あり、
はい、
そして匠先輩との海デート、元イルカ料理のお誘いありの気になる展開でしたが、
はい、
果たしてルリは無事告白できたのか、
はい、
待望のデジタルコミックスルリードリーネ第5話大切なもの、こちらは1月4日の金曜日もう更新されてますね。詳しくはコナミのホームページをチェックしてみてください。
なんかちょっとバイオレンスな顔がするよね。
そうですね。
でもコミックスではあの、うん、ルリちゃんとウシオちゃんの買い物のシーンとかも書かれてて、
そう
かった ですよね。
そう、それからあの桃色イルカがまさかの第1話からの登場で、
ええ、
はい、
そりゃそら飛んでますよ。
いっぱい飛んでます。大量にコマに出てきますのでね。はい、では行きましょうか。大丈夫ですか。
はい、いいですよ。
すいません、いきなり振っちゃった。はい、ではルリラリネラジオ初めて物語、始まり始まり。
この番組はコナミの提供でお送りします。
桃色イルカのルリーロ吐息。人生ってのは辛いんだぜ。なんせエロさじゃ誰にも負けないのに先生は褒めてくれないんだぜ。
はね、
はい、
さっき触れましたけども、
はい、
お誕生日を迎えたそうで、
そうなんですよね、
私の、
はい、
用意しましたよ。
しようってなってたのが、赤ちゃんが自ら、
そう、
もうお祝いを宣伝してかないとダメかなって思ってたんですよ。台本になかったから、
ね、僕たちはちょっとドキドキでしたよ。
ドキドキしましたよね。
ね、あのね、ちょっと思ってたんですよ、うん、他のラジオとかでよく祝ってくれるから、うん、誰か持ってきてくれるかなって思ったら、うん、なんかあのスタッフさんが結構手ぶらで、あーって来てたから、あ、じゃあないかな、じゃあないからもう自分で行ってこうって思ったんですよ。
あ、なるほどね。あのね、僕たちはそれはまだ日は浅いけれども付き合いはでもお祝いはしたい。
あー、ありがたいですもんね。
そうだよね、おめでとう。どうや、ちょっとまたケーキなんて目の前に置きながら、これまた食べながらやっちゃうんですか。
はい、やりましょう。ただ食べるものがないっていうね。
スプーンがないから、
あれどうすれば、ここにあるなんか刺してある紙で、
あ、それで、それはあのおしゃれ、おしゃれ的にね、あの刺してるものだから、とりあえずまずほら仕事してからにしようよ。
そうですね、
そうですね、
じゃね、ちゃんとね、
余談がどんどん出てくるんですよ。
分かる気がする。
3つ並べとくね。
どうよ、好きなの選んでいいからね。一緒だけど。
同じですよね、3つとも。
でもよく見るとイチゴの大きさが違うかもしれない。
そんなことを言う。
なんかイチゴとクリームが入ったなんかプリンっぽいやつなんですけれどもね。
はい。
じゃあ、あの後でいただきつつ。
はい、ありがとうございます。
おめでとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ改めまして自己紹介しましょうか。僕からなのかな、むしろ。
はい、はい。
鶴岡聡。鶴岡聡。
はい。
鶴岡聡。桃色にするために頑張ります。よろしくお願いします。うん、まあ、それでいいんだと思う。
はい、じゃあ行っちゃいましょうか。早速、
はい、メール紹介したいと思います。
はい、
は
い、
ペンネーム、
メン
タツさん。
メンタツさん、
はい、ありがとうございます。
明坂さん、奈良瀬さん、こんにちは。
こんにちは。
僕は
あ、
まあまあいいや、こんにちは。こんにちは。
はい、こんにちは。ラジオ番組開始おめでとうございます。
ありがとうございます。
どんな風になるかわかりませんが、楽しみにしてますね。
はい、
あと明坂さん、七瀬さんはクリスマスどのように過ごしましたか。
うん、
日にちによっては年末の感想とか、
うん、お
ーおー、
あくまで僕には触れないね。
あ、すいません。
違う、いいんだよ。
メンタツさんは触れたくない感じなんですよ。
じゃあ二人で喋ったらいいよ。
じゃあ、あのアミちゃんは、
はい、
はい、アミリンはあのクリスマスどんな過ごし方を。
クリスマスはケーキですね。
食べたものを聞いてねじゃなくてね。
過ごし方みたいな。
そうそうそうそう。
家族と過ごすとか、仲良い友達と。
時間のね、話をね、していこう。
でも、予定にケーキしか入ってなくて。
予定にケーキ？
はい。
マジっすか。
そうですよね。
え、誰と食べるの？
あ、家族です。
家族で。
はい。明坂さんは？
あ、私、明ちゃんはですね。
なんでちょっと気持ちいいな。
いや、ちょっと明坂さんって言われたことに距離感を感じてしまってね。
あ、明ちゃんは？
もうちょっと詰めていこう。
もうちょっと詰めてね。
詰めていこう。
はい、明坂はですね、
こだわってる。
明坂は、
はい、
あの、友達家に行くんですけれども、もうね、本当に、あの、米2キロ持って、
うん、米2キロ、
はい、あと、はい、あの、ノンアルコールのシャンパンを入れて、はい、こう、キャリーバッグで行くんですけれども、
ね、
いや、行ったんですけど、
はい、
はい、あの、友達家で毎年、やる、あの、三人くらいで集まって、うん、で、あの、夜中まで起きてネットゲームをするっていうのが恒例になっていて。
ネットゲームはやる
んだ。集まる意味があるのかな。
いや、みんなでやると楽しいのかもしれない。
そう、あの、こうね、ケーキとかを囲んで、うん、メリークリスマスって言ってわーって食べた後に、うん、みんなで背中を向けてカチカチやるっていうのが。あれ？
なんかそれさ、あの、一人でいる寂しさよりさ、みんなでいる孤独感の方が寂しくない？
みんなでこう、敵買って、あいつ強い、助けて、おらーとか、僕死んじゃった、大変みたいなことを。
でもそれは会話はなし。
しないの？
あの、チャットで。
チャットでね。
はい。
チャチャットね。
チャットで、チャチャット。
チャットで、チャチャット。面白
い、これ。みたいな感じなんですよね。
ありがとう。
うん、はい。
じゃあ、
とりあえず聞いてみる。
聞いちゃいます。
うん。
鶴岡さん。
鶴岡さん？
はい。何でしょう。
クリスマスの。
クリスマスの。
クリスマス？知りませんよ、そんなもの。
え、何もないんですか？
何もない。強いて言うなら、
はい、
あの、夜中にね、ドライブ行った。
ドライブに、 それだけですか？
一人で走って。
一人で。
いや、あのね、僕はね、クリスマスというものを特別なものとして捉えてない感じがするんだよね、自分で。
ああ。
いや、して、捉えてないんだけど。
はい。
別に、こう、クリスマスだからって何かをしようとか思わないんだよね。
は
あ。え、寂しい？
なん
か、あれ？
頑張ってください。
が、あ、うん。じゃあ、来年ちょっと帰って、じゃ今年か。今年はじゃあちょっと帰ってみようかな。
うん、ケーキとか食べた方がいいですよ。
ケーキ、そうだね。
はい。
なんか、番組とかでお世話になってる時に食べてるだけかな。寂しいそれ。
寂しいですよ。なんかもっと帰ってきましょうよ。
じゃあ、後でさ、ちょっと相談乗ってもらっていい？どうやって過ごしたらいいかっていうさ、提案をじゃあ、もらいますよ。
はい。
今年僕、ほら、ちょっと違ったね。クリスマスを過ごせるかもしれないんで。
あ、ちなみに言っておきますけど、はい、これ1月更新なんでもう終わってるはずなんですよね。
だから今年。ね。なんか間違えた？
赤ちゃん。
ね、さとみちゃん、合ってるでしょ？今年でしょ？
そうですよ、今年で。
ごめん、あのね、もうね、11ヶ月も先の話してるからね。そう、分かってる。いいんだよ。
そうですね、ごめんなさい。
今年の話。
はい。
だから後でね、ぜひね。
はい。
相談乗ってくださいよ。
そうですね、じゃあ、はい。もう、メールの方も、どしどしお待ちしておりますので。
はい、待ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてですね、ラジオドラマですね。はい。今回配信するパートの聞きどころなんですけれども。今回こそ、鶴岡さんが、
前回はね、
出てねーって始まったよね、僕らね。
はい、良かったですね。でも今回こそは、大活躍でございますよ。
したかもしれない。ただ、何をやらかしたかあんま覚えてないんだけど。
まあ、ハイテンションで過ぎ去っていきましたからね。
だから、ちゃんと聞いて、ね、チェックはします。
皆さんもぜひ聞いてください、ちゃんとね。
お願いします。ちゃんと、はい。
それでは、ミニコーナー、桃色イルカのルリ色吐息を挟みまして、ラジオドラマ、ルリ色輪廻、海より深き夢の色、第1話その2をお楽しみください。
桃色イルカの、ルリ色吐息。ラジオネーム、ナマッチョさんからいただきました。わかっちゃいたんだよ。ここで裸になったらダメだって！いや、分かってたんだって。
ルリーロリーネラジオ初めて物語。
ルリーロリーネラジオドラマ、海より深き夢の色、第1話その2。
ルリは思うのですけど、恋というのはなんと水蜜糖のように甘く、それでいてイカの腹綿のように苦いものなのでしょうね。あのね、夢の中で私、時代劇に出てくるお姫様になってて。
今はお習字の稽古中ですよ、ルリ姫。筆を持ったままポケッとしないように。
うん、だって
はぁ、恋ですか？良い表現ですが、食べたことあるんですか？イカの腹綿。
ジーがお酒のおつまみにしてるの、こっそり。とてもとても苦かったの。
まあ、苦いでしょうね。あれは、大人が好む食べ物ですから。
ルリがお子様だと申すのですか、サンゴ。いくら父上お抱えのまじない師であり、ルリの教育係といえど無礼ですよ。このルリはとっくに大人です。胸だって最近は少しは大きく。
大人ならばきちんとお習字に集中してもらいたいものですが。
では伺いますが、ルリ姫、大人というならもう来ているのですか？あれ
あれとは？
おたわむるいも、もちろん、のことです。
そんなこと！
その程度も答えられないのですか？だから、お子様と言われるんですよ。
そんな、でも、だって、そんなこと、ルリは、言えません。
恥じらっているお姿、かわいい。この足音は。
リム様のピンチですじゃ
ジ
ーは姫様がお困りとあらば忠義厚き家老たるこの田村津屋の地を地の果てからも参上しますぞ。
ありがとうジ
ー。お任せくだされ。サンゴ殿、その問いにはジーがお答えしましょうぞ。まず一つ、姫様になどという忌まわしき大人の証はまだ来ておりませぬ。二つ、加えるならなどという無粋なる大人なものもまだ生えておりません。まっこと姫様のは汚れなき雪の原のごとくツルツルのペッカペカ。俺は昨晩も姫様の入浴シーンにてその幼げな体をたっぷりじっくり観察して確認済みのこと。え、どうされましたお二方、そのように恐ろしい目で。
津屋の城殿、また覗いたのですね入浴を。
いやっ覗きとはしっけなり。これは姫様を世話する者として当然のこと。あえて言うなれば、おいゆえに。
ジーノ、ジーノ、ジーノバカ
ー！あいよえ。
はあ、何をしに現れたのやら。
さて、ルリ姫。話を戻しましょうか。
ちぎったらちぎったら、本当にエッチなんだから。え？サンゴ？
恋の話です。何かお悩みがあるようですが。
あ、ええ、そうなの。あの、聖吉とのことで。
聖吉？例の漁村の子のことですね。聞きましょう。どうしました？
最近、聖吉がよそよそしくて。あのね、牛尾、夢の中の私、瑠璃姫は、お姫様でありながら、海辺の小さな漁村で暮らす少年と恋をしてたの。もちろん、そんなことを許されるはずもなくて、サンゴさん以外の城の人たちには内緒にしてたんだけど。やはり身分が違いすぎるから、嫌われたのかも。
それは困るわ。瑠璃姫と聖吉には、いずれ人魚の、だから。
サンゴ？
いえ、ならば私に任せてください。ちょうどお習字をしていたところ、それを使いましょう。聖吉に恋文を出すのです。それも熱烈なものを。
熱烈な恋文、いいかもしれないわ。
ですが、聖吉は大層おとなしく奥手とのこと。内容は漁村の子ということも考えると、そうですね、こんな具合で。失礼します、ルリ姫様。
ああ、サンゴ待っていましたよ。
あれから聖騎士とお会いになったそうですね。どうでしたか恋文は。
失敗したの。サンゴが考えてくれた内容、聖騎士の前で心を込めて読み上げたのだけど。
ルリ色果実に聖吉のたくましい釣り竿を突き刺して召し上がれ。
なのに聖吉は鼻から血を吹いて倒れてしまったわ。ルリはなんてことを。嫌われてしまったかも。
はぁ、安心してくださいルリ姫、それは成功です。いえ、いっそ大成功。
え、そうなの？っていう夢だったんだけどね。
一つ聞いていいかしら、ルリー。あなた、もしかして欲求不満？
言われると思った。もうそうじゃなくて、もう違うもん、違うもん。全然違う。
ええ、そうね。それは確かに欲求不満の夢なんかじゃない。でも、なぜ？
牛を？
いいえ、なんでもないわ。行きましょう、ルリ。新メニュー売り切れてしまうかも。
ああ、そうだね。急がなきゃ。よしっと。それにしても、 あのサンゴって人、どこか牛尾に似てたような。
そして私は毎日お姫様の夢を見るようになった。
ラジオドラマルリーロリンネ海より深き夢の井戸第1話その2を聞いていただきました。
はい、続くって感じだね。あの音楽は ね毎度ね、はい、出てくるけどね。
P という感じで
P 多かったね。
多かったですね。
P 前半2人とも P だったね。
以上、ラジオドラマルリードリンネ海より深き夢の井戸でした。
桃色イルカのルリーロ吐息。ラジオネーム翔吾さんからいただきました。思ってたんだけどな、ミニスカもいいか、こうロングスカートからチラリと覗くふくらはぎもいいよな。
そういうもんなんですか。
ええ、
ルリーロリンネラジオ初めて物語。
ルリーロリンネラジオ初めて物語、明坂さとみと
七瀬亜美と
変態でお送りしています。それでは次はこのコーナー、
叶えたいルリーロ思い。
ルリーロリンネでヒロインの水沢ルリは憧れの匠先輩になんと10年間も片思いをしています。おじさん、
はい、大丈夫
大丈夫です、変態って言ったのがだいぶ聞きました。
本当
と何度も告白を決意しては挫折、それ繰り返してるんですね。
でこのコーナーではルリちゃんの告白を応援するということで、こんな告白をしたら男の子はイチコロだという女の子から男の子への告白を、まあね、ちょっと恥ずかしいんですが、
はい、
私たちが実演します。
はい、ね、
そしてその実演している姿を、まあ、こう僕が見つめていこうっていうコーナーなん、え、何それ違うの。
いや、まあ、それ
見つめていこう
ですけど、ね、
見つめさせて、見つめたい。
はい、じゃあメール行きましょうか。
はい、じゃあね、またにね、先週ね、この間はね、はい、ちょっと僕が不条理な条件を出したので二人はかなり不満ブーブーだったようなんですけど、
じゃんけんしたのになんで私から私は負けたんでいいんでしょうか。
さとみちゃんがムカッときたから、じゃあ、はい、本当にこの間申し訳なかったです。では、
はい、
じゃあここでですね、はい、じゃんけんをしてもらって勝った方に、はい、先にこう用意してある2つのうちどちらかを引いてもらうっていうのなら
いいですか。大きさが違いますね。じゃあ行きますか。
OK ですか。
はい、
はい、じゃあ参りましょう。せーの、最初はグ
ー、じゃんけんチョイ、グーで勝ち。
じゃあさとみちゃんどちらが用
意。じゃあもちろん、はい、じゃあ短い方ですよね。
はい、どうですか、いけますか。
あ、私からですか。
はい、
あ、じゃあ大丈夫です。はい、はい、いきます。
じゃあ先行、
ペンネームニーヤンさんからいただきました。お化け屋敷の中盤でビクビクしながら、
私を守ってください、お願い、このお化け屋敷を出てからもずっと
守る。
あ、本当ですか。
守るわ。
ありがとうございます。
僕が守る。
なんか私も守る、
うん、あ、本当ですか。
これはさ、守りたいでしょ。
守りたい。
守りたいよ。
そういうもんなんですね。
守らせていただきます。
あ、ありがとうございます。これ合格ですか。
これはキュンとくる。
おお、
いいな。そうでしょ。ほらスタッフさんもね、さすが男なら分かってくれることだと思います。ではこちらの、
お楽しみな、
ね、はい、この一番下のですね、こう読んでいただこうと思いますが、
あんま
ち
っかね、
はい、一番下の、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、あ、ペンネームも教えてくださいね。
はい、ペンネームなまっちょさん。
お、なまっちょさん。
はい、
なまっちょさん。
2月のある日、バカみたいにでっかいハート型のチョコレートを渡しながら、あんたなんて本命じゃないんだからね、余ったチョコで作っただけなんだからね。
これはいわゆるツンデレってやつなんですか。
ツンデレ
ですね。なるほどね。なんか初めてこう直に触れたんだけれども悪くないね。
直に触れた。なんか声優のKさんを思い出しました。
そうなんですよ。
はい、はい、Kさんという声優さん、有名なツンデレ声優さんが
いらっしゃるんですが、らしいんですが、すいません、ぶっちゃけ知りません。だけど、でもこのツンデレというものに僕初めて触れたんですけど、あ、なかなかいいもんでありますな。
あ、じゃあこれは判定は
難しいけど、うん、さと これは素晴らしいね。
お化け屋敷でビクビクしながら、
ね、お化け屋敷を出てからもずっとあー守るよ守る
じゃあこれはね女の子ぜひとも男の人に使ってみてください。
ぜひ行ってみよう、
はい、ということで皆さんからの理想的告白を募集します、はい、なるべく詳しいシチュエーションと告白のセリフをバンバン送ってきてください、
は
い、
そしてですねこれ誰に読んでほしいかということもリクエストがあればそれも書いてぜひ送ってください。でもジャッジするのは僕ですけど
一生懸命読ませていただきたいと思います。
はい、以上叶えたいルリーの思いでした。
桃色イルカのルリーロ吐息。ラジオネームニーヤンさんからいただきました。いいか男たるものむやみやたらに隠すもんじゃない。
何を
ルリーロリンネラジオ初めて物語。
ルリーロリンネ小説版おいしいところつまみ食い。
コナミノベルスルリーロリンネから名場面を厳選して朗読するこのコーナー、小説のルリーロリンネを用意していただけるとより楽しめますよ。
匠先輩を思い続けて10年間、片思い真っ最中のルリ。夏休みも間近の学校でついに匠先輩への告白の時が来た。一歩ずつ匠先輩のいる生徒会室に近づく。さあその結末は。コナミノベルスルリーロリンネ第1巻43ページ目後半から。
運気は最高。今年の夏は最高の夏になるでしょう。放課後占い師から告げられた言葉をルリは呪文のように何度も唱えている。現在匠は中央校舎の3階生徒会室に一人でいるらしい。1年の教室がある西校舎から渡り廊下を使って中央校舎へ。1階から3階まで階段を上る。歩を進める。1段上るごとにその分匠に近づいているのだと思うとそれだけで胸が苦しくなる。泣きたいほどに胸が締め付けられる。これは単に生徒会室までの距離ではない。これは告白への距離だ。この距離がゼロになるとき、ルリは10年の片思いに終止符を打つべく告白する。こうしている今も誰か他の女生徒が自分と同じように生徒会室に近づいているかもしれない。ライバルは多いけれど、どんな子にだって負けない。負けない点がルリには一つだけある。それは全然言われることではないけれど、思いを秘めてきた時間の長さなら誰にも負けない。10年とルリはつぶやく。私の片思いは10年前から始まってるの。家の近所の公園、兄と遊ぶ色白の少年、ニレの木の影、もじもじと隠れている自分。はじめましてルリちゃん、かわいい妹さんだね。10年にもわたる片思いの始まりがただあの笑顔だけだなんてバカだろうか。バカでいい。でも本気だから。3階に着いた。生徒会室や資料室など特殊教室が並ぶ3階廊下には人気がなかった。廊下の窓は東向きで午後の日差しは廊下に入ってこない。眩しいほど明るい外の景色との対比でやけに薄暗く感じる。夏特有のコントラスト。ほぼ無風、ムシムシした空気が溜まっている。壁に貼ってある夏休みの過ごし方の注意書きが目についた。夏休みは受験の天王山です。
私にとっては今がまさに恋の天王座。ぼそっとイチャモンをつける。言ってからやっぱり最近の自分の発言は少し古臭いだろうかと思った。ルリは生徒会室のクリーム色のドアの前に着いた。運気は最高。今年の夏は最高の夏になるでしょう。これはもう告白するしないで迷っている場合ではない。この機を逃していつ告白するんだという話だった。現に生徒会室の中から誰の声も聞こえてこない。選曲はいないらしい。ほらついてる。今の自分は告白なんて簡単と自分に言い聞かせる。告白なんて簡単、告白なんて簡単、告白なんて簡単。だんだん本当に簡単な気がしてきた。長続きはしないおまじない。自己暗示だとは分かってはいる。ならば持続している間に行け私。ギュッと胸の前で手を拳にしてドアをノックする。失礼しますと声をかけ、スライド式のドアを開ける。中に踏み込む。機能優先に整頓された飾り気のない室内。ぎっしり資料やファイルが詰め込まれているガラス戸のついた書類棚。壁には今月の生徒会活動の方針が書かれたポスター。ファイリングされたプリントが積まれた横長の会議テーブルに匠は座っていた。声であらかじめ分かっていたのだろう。ルリを見るなり驚いた様子もなく、やあルリちゃんと言った。どうしたの、何かよ。柔らかな笑み。いきなりルリは胸の奥の大事な何かが爆発するかと思った。この匠はいつもの匠ではない。ルリが今まさに告白しようとしている匠なのだ。これは同じように見えて、天と地ほど、太陽と月ほど、ダイヤモンドと石ころほど違うものだ。冷房が効いた静かな生徒会室。グラウンドで活動している運動系クラブの掛け声。閉じた窓の外から小さく聞こえてくるシャワシャワというセミシグレ。音はしているけれど、まるで薄皮一枚で外の世界と隔絶されたみたいな不思議な感覚だった。廊下から邪魔者が入ってくる気配はない。匠は穏やかな表情でルリの言葉を待っている。告白できる、今なら。よしと意を決し、10年分の思いを込めてルリは口にできたのはたった一文字だった。なけなしのちっぽけな勇気で発した。先輩聞いてください、私先輩のことがずっと好きでした。私と付き合ってくださいの最初の一文字せ。それを口にした時、生徒会室の窓ガラスを破って白球が飛び込んできた。まるで狙いすましたように漫画かアニメかというようなニコトさで、ホームランボールがルリのおでこのど真ん中に直撃した。それはテレビの珍プレーでいつか見たようなシーンだった。当たり前だが、ルリは気を失った。せの一文字を口にした瞬間、目の前に盛大な火花が散って、何が何やら分からぬうちに倒れた。家まで連れて帰ってくれた兄によると、気絶したルリはそれは面白フェイスになっていたらしい。なんとなく覚えている。気絶した後、ルリは夢の中で告白を続行し、占い通りに見事 OK をもらえたのだ。それはだらしなく緩んだ顔をしていたことだろうと思う。告白を OK してもらえた次の瞬間、場面が切り替わって自分は海にいて、イルカの群れにぐるりと囲まれて、その中にいたフィン君にキュイッキュイッと祝辞をもらっていた。おめでとう、おめでとう。
ありがとう、ありがとう。
夜、目が覚めたのは自室のベッドの上だった。兄がいた。匠も心配してくれて家の前まで一緒に来てくれたらしい。額がじんじん熱かったが、それ以外別に体におかしなところはなかった。よかったなと兄は言ってくれたが、あれ？とルリは首をかしげた。今週私運気は最高なんだよね。
もうお別れの時間となってしまいました。
はい、
はい、ということで最後のコーナーはアミリンが初朗読でした。
はい、初めて朗読して、緊張しましたね。
緊張しますか。
なんか今まではその、スタジオ入ってみんなで一緒にやってたじゃないですか、
はい、
でも今回一人でスタジオに入ってってことだったので、
一人でできるもん
できるもん。はい、
言ってください。
はい、じゃあ、早速告知、オープニングでもしたんですけれども、はい、やりたいと思います。ですね、ルリードリンネのデジタルコミックスの第5話、はい、大切なものが1月4日から、はい、配信されていますので、はい、皆さん好みのホームページをぜひチェックしてください。
お願いします。
ではこのコーナーではメールも大大大募集しております。
番組でね、
は
い、募集はしようか。
そのコーナー番組そうですね、一角じゃないです、全部です。
はい、
コーナー勝手に占いファイトにはあなたの考えたオリジナルの占いを叶えたい。ルリード思いでは私たちに実演してほしい告白のセリフとシチュエーションを。
そして忘れちゃいけません、このミニコーナー、桃色イルカのルリード吐息は人生って辛いよ編、分かっちゃいたけど編、桃色妄想編、男たるもの編のこの4つのテーマになってますので、どうぞ男性諸君立ち上がれ。
あ、他にもドラマや朗読の感想、番組の感想の他に普通のメールも待ってます。
はい、
メールは番組紹介の中にあるメールフォームから送ってください。
お願いします、
お願いします。それではルリードリンネラジオ初めて物語、お相手は明坂さとみと
七瀬亜美と
鶴岡さとしでした。
じゃあね
ー。この番組はコナミの提供でお送りしました。